施設長になられてからもうどれぐらいになるんですか？
2年ですね。その科学だとかですね、例えば文化であったりだとか、そういうものを子どもたちにどういうふうに伝えるかっていうようなワンダーミュージアムというのができたことと、もう一つ動物もその今まではその他の動物園の方からもう年齢が経ったものであったりだとか、いろいろこういただいてたものが多かったんですけども、一つは動物園動物のあったかい動物としてのそのゾウ、トラ、キリン、ライオンみたいなものが必要であることと、そうですね、物語だとか紙芝居に出てくるような日本の動物のクマだとかキツネだとかタヌキだとかっていうのが沖縄の子どもたちが見たことがないので、そういうものもきちっと、こちらがやりましょう。もう一つ強い大きい柱としては琉球湖の、やっぱり琉球湖、沖縄を中心にした琉球湖の動物、野生動物であったり、実は文化の交流の中で成立していった家畜であったりというものを、沖縄子どもの国がやっぱ日本の中ではもう非常に特化した場所でもあるということで、それを強い柱にしましょうっていう方向づけをきちっとしてきたっていうことですね。
もう本当に変わりましたね。
ありがとうございます。もうこれはもう本当にもう市民県民の方々からやっぱり後押ししていただいた方とことと、いろいろ行政の方の方もやっぱりもう本当に僕たちに肩入れしていただいたということが強いことだと思いますね。はい。
まあ、そんな中でこのね、新しくなった財団で今専務理事をされているわけですけれども、はい、私が存じ上げている高田さんは、はい、子どもの国ではなかったんです
ね。ああ、そうですね。自分も土方さんと初めてお会いした時はもう本当に泣き人で、泣き人アグを立ち上げ、和牛を飼い、人工授精所を立ち上げて、いろんなことをやってたという時です。
それがどうしてこちらの方に？
そうですね、もともとは、在来家畜をやってたことではあったんですけども、大学院大学の、メンバーを連れて子どもの国に来た時に、前専務理事の方にですね、ここに呼ばれたというのがきっかけですね。それで自分自身も幼少の時から上野動物園がほとんどテリトリーというか遊び場だったの で動物園関係では割と知り合いもいたもんですから、それともう一つやっぱり沖縄のものを独自にやりたいということを言っていただいてたので、それに対して自分もやっぱり同じような方向性を、家畜というものでしか僕はやってなかったですけども、そういう意味合いもあって、よし、じゃあもうこっちに来てみようということで来ましたね。
高田さんはご出身東京ですか？
東京の品川ですね。
もう江戸っ子ですね、完全に。
雑種ですけどね。
さすがその辺も動物が入ってきます、ね。
はい。
最初からこの生き物には興味がおありになったんですか？
かなりちっちゃい時からですね、乱獲少年だったので。
乱獲
ですね。例えば結局はオタマジャクシだとかカエルだとか昆虫から始まって、もう手当たり次第に取っていて、東京ではこうヤモリが沖縄のようには鳴かないんですけど、そのヤモリがね、特別にたくさんいる場所が墓地に多いんですよ。墓石と墓石の間にいるんですね。それをこうヒゴという竹の小さい棒を持ってって、はいはい、それを取ったりとかですね、もう家の中もそういうのでうじゃうじゃしてましたね。何でも手当たり次第、生きてるものは何でも取ってましたから。
ヤモリを取ったって人初めて聞きましたけども。
あの頃は昆虫のその飼育のケースがですね、今みたいに売ってなかったですし、僕らはそんなにそのお金をそんなものにたくさん使えなかったので、はい、郵便局とかですね、銀行からもらってくる貯金箱ですね、貯金箱がザッと並んでいて、その中に一匹一匹全部こうトカゲであったりだとか、カナヘビであったりだとか、ヤモリであったりだとかっていうのを虫をこう食べさせながら飼ってましたね。ちょうどお金がいるところは息がこうできるようなところで具合がいいんですね。
いや、しかし東京にもそういう生き物がまだいたんですね。
いましたね。例えば陸義園だとか、ああいうところにはやっぱりクワガタとかカブとか取れましたしね。はい、もう片っ端からですね。一族の中でもちょっとなんか外れちゃって、ちょっと辛い思いしましたね。
なるほど。